今日のカフェテラスのお客様お招きしたのは三田防災リーダーの会の会長武田さんです。ようこそお越しくださいました。
こんにちは。本日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。なかなかもう今年最後になってきましたけども、はい、いつもは年越し何かこう武田さんが決めてしていらっしゃることとか多いですか？
そうですね、やっぱりこの年齢ですから一つ一つ、いわゆるこう自分の家で、はい、今までやってきたですね、節目節目のこう、けじめみたいなものは、
はい、
やるようにはしてますけどもね。
あ、そうですか。お家のご用事なども担当が終わりですか？
いや特にはないですけども、私の比率がだんだん多くなってまいりましてね。
いやそれはね、そうですね、もうそれぞれに年を重ねていくと、
そうですね、
協力しながらっていうね、形になりますからね。
従順になっております。はい。
さあ、そんな武田さんと私お会いするのはこの防災リーダーの会の皆さん方が活動していらっしゃる、
はい、
防災訓練、はい、今年ありました。また今日ねお話出てくると思いますが、はい、そういう場所でしかお会いできてないんですが、はい、三田にはねいつ頃始まってどんな方々がいらっしゃるのかも含めて、はい、ちょっと今日は詳しくお伺いしたいなと、はいはい、そしてい ざという時には協力体制をねお願いしたいということを、はい、ちょっとこの間からお願いしておりましたら快く引き受けてくださるということで、
はい、とんでもございません。
そんなお話も含めて今日はゆっくりお話を伺っていきます。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。はい、ではそもそも、いつ頃どういうきっかけから始まっていったんでしょうか？
はい、最初から私はメンバーではないんですけれども、
はい
はい、先輩のお話によりますと、発足の経緯なんですが、兵庫防災リーダー講座終了という中でですね、
はい、これは年に
1回
あるんですか？
三木市の広域防災センター
で、あちらの方で
開催しておりますね。
はい、
その時に、終了された方がですね、それぞれやっぱりこう志を同じくしているのか、結成の気分が高まったようでして、
はい、
その時に11名の方々によりですね、発足は平成19年はい、11月の11日に創設したというふうに聞いております。
そうですか。はい、平成19年ということは2007年になりますね。
そうなりますかね。
はい、そうですか。組織はどのようになっているんですか？は
い、三田市の地域の特性についてはいわゆる農村的地域、
はい、
それと規制の市街地ですね、
は
い、でさらにニュータウンという、
はい、
大きく3つの地域に分かれているわけですけども、その地域全域を我々は8地区に、分けて、それぞれ地域の特徴に沿った防災活動を行っております。それで各地域で、防災リーダーなどが足りない場合もあるんですけども、そういう時はそれぞれお互いがですね、支援し合いながら訓練に参加するというふうな応援体制を取っております。
そうなんですね。
はい、それと90名いてるわけですから、
ね、
会員総合のね、
はい、
コミュニケーションを非常に大切にしなきゃいけないということで、
そうですね、
その中で毎月の定例会議ってなってるんですけども、その議事録なども、
はい、
各地域のですね、防災活動などを全会員に90名いてるんですけども、
はい、
85名の方には E メールで配信する、
で
残り5名の方はですね、
はい、
宅配というふうな方法で、はい、全員に必ず漏れなくお伝えしているという組織になっております。
情報がこう共有されているというのはもう本当に最低限の大事なところですね。
はい、もう基本の基でございますので。
そうですね。はい、そうですか。毎月定例会をしていらっしゃるということ
ですね。はい、用途のことがない限りは、必ず毎月1回、
はい
はい、
じゃあ今年はなかなか難しかったけれども
毎月、今年はですね、きっちりソーシャルディスタンスを取りながら、
はい、
従来、ちっちゃな会議室でやってるものがですね、
はい、
いやいや3倍ぐらいの広さのところで、はい、この11月12月も窓を開けっぱなしでして、
この寒い時も、
できるだけ、そういう、はい、市の最低限、いわゆる規定にのっとって、
はい、
できるだけ、間隔を空けながらですね、会を開催させていただいているということで、はい、当然それぞれが感染症対応に自覚を持って対応しておりますので、一人もですね、そういった発症者は当然出ていないというのが現状でございます。
そうですか。はい、そしてこの防災リーダーの会の趣旨などもね聞かせていただきたいですね。
はい、 まあ、当然シニアの方が非常に多いんですけども、はい、まあ、そういう中で会員の多くの方は阪神淡路大震災を体験された方がたくさんいらっしゃいましてですね、でその後も毎年のように、ここ数年、日本列島、はい、大規模なですね、災害で多くの死傷者や経済損失が、まあ、発生しているわけですけども、
そうですね、
で我々はですね、一番やっぱり懸念してますのは、
はい、
マスコミ等々でも、まあ、ここ30年以内に、
はい、
まあ、間違いないというふうにあまりね、脅かすようなことを言っちゃいけないんですけども、はい、南海トラフとかですね、首都直下地震みたいなものが、はい、発生が予測されております。
そうですね、
まあ、そういう中で、これまでの災害の教訓からですね、防災と減災を目的としてですね、当然仲間が志を共有する仲間が、一人一人自らの自己研鑽、それと情報の交換とかですね、まあ、そういうものを通じまして、協調と連帯に、基づいて地域のさまざまな訓練、啓発活動に、はい、参画しながら地域の防災力向上を目標に活動を行っております、はい、そして安心安全な我が町三田の発展の一助となることを目的とする、これがまあ会の趣旨というふうな内容に、させていただいております。
そうなんですね、はい、90名会員の方がいらっしゃるというお話ありました。このあたりももう少し聞かせていただけますか。
はい、まあ、ただ90名はですね、地域にやや偏りがございまして。
あ、そうなんですか。
はい、後でまたちょっとお話をさせて、いただこうと思うんですけども、
はい、
大きく3度は3つの地域、農村的地域、
はい、
それと、規制市街地、ニュータウン、
はい、
比較的ニュータウンの方がですね、会員の方が多くてですね、
はい、
で農村的地域のところの会員がやっぱり手薄になっておりまして、まあ、今後そういうところにどんどん声掛けをしてですね、防災リーダーの会の趣旨に賛同していただいて、勧誘等々ですね、参画を お願いするような考えも会のメンバーの中と今話をしているところでございます。
あ、そうなんですね、はい、女性男性はどんな割合ですか。
はい、90名のうち今17名が女性会員ということで、
はい、
で特に今目指しておるのは昼間はやっぱり男性がいませんの で、女性の方のですね、そういう防災に対する意識、知識、認識みたいなものをいかに浸透をしていただくかみたいなものはやっぱり女性の力が大きく関わってまいりますんで、今後女性の会員をですね増やしていきたいな、なんてことを思っております。
あ、そうなんですね、はい、世代的にはいかがでしょうね。まあ、先ほどもシニアっておっしゃってましたけど、
はい、そうなんですね、やっぱり60代が結構多いですね。
はい、
はい、まあ、ただ最近60代と言いましても、人生100年時代ですから。
そうです、
はいはい、まだまだ現役の方もたくさんいらっしゃいまして。
そうですね、
やっぱりそういうふうに何かこう志を持って活動しようとする方は、仕事をしててもですね、それ以外のいろんな活動も精力的にされてて、はい、まあ、防災リーダーの活動としても大きな中核に、なっております。
あ、そうですか、はい、その方々もこの専門的な知識を持っていらっしゃる方もいらっしゃる
ようですね。たくさんいらっしゃいましてね、まあ、そういう消防行政の方もいらっしゃれば、
あ、はい、
建築、土木、衛生、
それから
マンション群なんかのですね、そういうオペレーションとかですね、
はい、
はい、まあ、機械の工作関係とか、
ま
あ、多面的に、はい、そういった会員の方もいらっしゃいまして、はい、まあ、そういう方が当然日々の我々防災リーダーの活動にもですね、大きくやっぱり生かして活動していただいているというようなところです。
じゃあお互いにそのご専門の部分の講演などもしてもらわれたり
という。そうですね、機会があれば、はい、そういった方に、ね、お願いして、していただいていると。
あ、そうなんですね、
はい、当然それはやっぱり会員相互で、お互いがやっぱりこう補完し合いながら、また教えていただきながら、
はい、
相互のスキルアップにですね、つながっていくようなことも今後大きく目標として取り組んでいきたいなと思っております。
だから資格を取っただけではなくて、はい、日頃の今に密着した技術もそれぞれ吸収しようとすごくこう積極的でいらっしゃるんですね。
そうですね。
じゃあ、日頃の活動をちょっといろいろお伺いしたいと思います、はい、お願いします。はい、分かりました。
まず結構ですね、はい、活動については行政と連動した活動と、うん、会員独自で地域の密着した訓練等々と、はい、大きく2つに分かれておりまして、はい、でまず行政との活動の連携についてですね、
はい、
三田の危機管理課と、はい、毎年2月頃ですけども、まあ、三田市には指定避難所38箇所そこに防災倉庫があるんですけども、
あ、はい
はい、でこの防災倉庫にはいろんな緊急時の資機材が入っております、はい、その資機材をですね当然防災倉庫ですから、はい、いざという時に、使えなければ意味がありませんので、
そうですね、
まあ、そういう防災倉庫の中を、発電機をですね実際に、試運転をしてみたり、
はい、
あとまあ、医薬品等々もございますので、はい、そういった有効期限とか
ありますね。そっか、
はい、で乾電池等々もですね、実際に、懐中電灯も含めてラジオ等々がきっちりと消耗もなくね、機能するかとか、ま
あ、
そういったものを、はい、機能点検を危機管理の方の支援をしながら、行っております。
そう、これはもう会員の方出席できる方皆さんで、
そうです、そうです、
そうですか、
まあ、できるだけその地区の防災倉庫は、はい、地区の方を優先に、まず参加をしていただくような声掛けをして、はい、まあ、それでも足らなければ他地区から、応援に来ていただく。だいたい4日から5日、1週間ぐらいかけて、
あ、そんな、まあ、一つ一つ、そうですね、さっきおっしゃった薬品だったら期限があったりするし、
はいはい、
あ、そうですか、
まあ、これから2月頃ですから、例えば発電機も、
はい、
たまにしか動かしませんので、
中
にはやっぱりちょっと運転に手間取るやつもありますんで、
はい、あります
か、まあ、その時はきっちりと運転できるようにですね、確認をして、次に移ると。あとこのコロナ関係でいきますと、その防災倉庫にですね、
はい、
追加装備として
追加装備、
はい、従来はなかったんですけども、非接触型の体温計、
あ、よくおでことか、
そうです、そうです、
手首に当てるものがありますね、はい、
あと衛生器具ですね、
はい、
消毒液等々ですね。
そうかそうか、はい、
はい、まあ、さらにソーシャルディスタンスを、避難所の場合取らなきゃいけないので、簡易テントなどですね、そういったものが今回新たに追加装備されたということです。
そうですか、
はい、
はい、数としてはいかがですか。たくさんの方が、ね、避難してこられたら、まあ、当然足らないとは思いますけれども、ある程度はありそうですか。
そうですね、まあ、避難所に避難される方は、何でも揃ってるというのに意外と勘違いされてる方はいるんですけども、最低限、避難所で3日分ぐらいのものはですね、避難された方は用意されることが一番賢明だと思います。
避難するご自分自身がですね。
そうですね、
はい、
で避難所の装備品というのは、本当に、避難された方全員のものではなく、最小限、緊急の時に、手当てできるようなものしか置いてございませんので、
はい、
だからしたがって保存食もほとんど、
ね、
ありません。
確かそうですよね。そのあたりちょっとね、はい、私たちが映像で見るのは、潤沢にも何日か経って、皆さんから寄せられたものが配られているという様子なので、実際はほとんどまずはないんですよね。
そうなんですね、まあ、そういったこともやっぱり日頃の訓練を通じて、防災倉庫の、機能ではこういうものですよみたいなものをね、地域の方にお話をするというものを大事な訓練の一つに、させていただいております。
なるほど、はい、そうなんですね、はい、わかりました。
あと行政との連携活動については、地域町歩きというものをやっております。
地域町歩き、
はい、まあ、この内容は防災マップの作成ということで、従前三田市としては市全体のハザードマップというのはあるんですけども、
はい、
地域町歩きということで、その地域地区に特化したですね、町歩きによって防災マップを作成をすると、
はい、
そういったものを危機管理の方、それと地域住民の方、で我々防災リーダ ー、それぞれ揃ってですね、その作成をお手伝いをさせていただいております、はい、
この防災マップどんな手順でお作りになるんですか。
はい、でまず危機管理の方が、その地域住民の方にですね、マップの作成の目的ですね、なんでこれが必要なのかというのと、 そのお話をした後、町歩きの図面作業というのをやっていきます。
はい、
はい、地域の図面ですね。
ええ、
で次に地域住民の方と危機管理課の方、それと我々防災リーダーが揃って、はい、危険箇所のチェック、いわゆる歩くわけですね、
はい、
その地域、地区の中を、
はい、
で、災害時の避難ルート、どういったところをどの経路で避難するか実際に歩いて確認する、でそういったものを地域の平面図に落とし込みをする、
最初に作った 図面に落とし込んでいくわけですね。はい、はい、
でその図面の中にはそれ以外にもですね、その地区にどういう道路でどういう幅があって歩道はどうでとかですね、
幅まで、
はい、で当然そこはあの車椅子がですね、安全に通行できるかとか、
はい、
それと近くに河川があれば河川も入れる、
はい、
で水路があれば水路も入れる、
はい、
これはまあ当然農業用水路があるかも分かりません。
そうですね、はい、
はい、まあ、そういったものを地形に合わせてですね、全てあの網羅をすると、はい、で次に災害時でも安全と思われる箇所を井戸分けする。
あ、
例えばこれはあの、はい、集会場であったり学校であったりですね、まあ、避難場所かも分かりませんし、はい、でさらにあの災害時に役立つ消火栓、
はい
はい、それと防火水素、あと防犯カメラなどもあればそこに記入をしていく、
はい、
はい、まあ、さらにあの過去の災害の発生場所、その地域に過去にですね、水害があったとかですね、はい、そういうものがあれば危険箇所として色分けをする。
あ、なるほど、
はい、まあ、それとさらに役立つ情報を三田市の防災マップ、はい、ハザードマップですね、
はい、
そこから切り出して、地域の平面図に貼り付けます。
はい、
はい、でそうすることによって、自分が住んでいる地域の中に、防災マップとしてほぼ網羅をされる、
そうですね、危険な場所とそれから安全な場所がしっかり分かるということですね、
は
い、
で何よりもやっぱり住民の方が自分の足と目で確認して自らがやっぱり図面を作るという、その手順がですね、非常に大事かなということですね。
そうですね、はい、なるほどね。
でそして最後に、はい、マイ避難カードの作成を行うという手順になっております。
マイ避難カード、これはどんなものですか。
はい、このマイ避難カードは、さまざまなあの災害が迫ってくるときにですね、いつ、
はい、
どこに、どのように避難するか、まあ、あらかじめ自分で確認し点検し書き記しておくというものなんですね。
これは本当個人個人によって、
そうなんです、
違いますもんね、タイミングというのが、
は
い、
従って前なんですね。
あ、なるほど、はい、はい、
まあ、それで普段からあの自宅の中に、目につく場所に、ケース、いわゆるこう、はい、貼るなりですね、どっかにしまい込むんではなく、
あ、なくて、
はい、しておく、
で
これはいざという時の避難行動に役立てるですね、最も重要なカードというふうに、なっております。
あ、そうなんですね、はい、
でこのマイ避難カードは、まあ、いろんな自然災害でこれはもう言い尽くされてますけども、はい、自分の命は自分で守る、
はい、
このことがやっぱり大原則なんですよね。で近年自然災害がまあ激甚化するわけですけども、はい、いろんなここ近年、逃げ遅れによって、
そうですね、残念だね、
残念ながらね、高齢者の方 もうたくさん、はい、お亡くなりになるようなあ事例があるんですけども、
うん、
まあ、そういったことのないように、住民自身が主体的に自らが避難するためにマイ避難カードがとっても重要ですよということで、一人一人が、はい、このマイ避難カードをですね、自分で考えて、作っていただくというのがものをですね、県民住民すべてに、それぞれが持って作っていただく、はい、というのは活動をですね、合わせて、させていただいております。
そうですか、はい、最近ではどのあたりされました。
はい、直近、三田の学園、
はい、あ、はい、新しくできたところですね。
でこの学園6丁目は、はい、非常にその整った外部で、
そうですよね、
道路幅も広くですね、はい、見通しもよく、ややあの災害とは無縁のような、
なんかイメージはありますよね、
外区ではあるんですけども、
はい、
まあ、確かに、水害等はないか分かりませんが、
はい、
地震は日本どこに住んでも避けることはできません。それと大型化する台風ですね、
はい、
いろいろ 自然災害が日本列島ゼロのところはないんですよね。まあ、そういう意味ではその外国学園もですね、
はい、
安全だ安全だ言っても、ここは大丈夫、私だけは大事、いつまでも大丈夫ということではなく、何かの備えということで、まあ、避難カードをですね、作っていただくということも今回させていただきました。
あ、そうですか。
あともう一箇所は三田の駅前の外区ですね。
あ、はい、
はい、まあ、ここは向こう側が、はい、すぐにありますので、はい、過去には水害も あったようですので、
そうでしたね、はい、
まあ、そういうものも、まあ、防災マップに、記入して、実際にみんなで確認しちゃったという、はい、ことです、はい、
全体としてはこ の防災マップはどのぐらい回ってこられてますか。半分ぐらいは行きましたか。
半分行けばいいところかなというところだと思います。
そうですか、はい、じゃあもしご自分たちの地域ぜひ来てほしいとおっしゃる方は声を上げていただいて、
ぜひとも
ね、
まあ、危機管理の方に、お声を上げていただければ、
は
い、危機管理の方からですね、まあ、私ども防災リーダーの方にお話が来るような、ルートになっておりますので、はい、
分かりました。意識づけにもとってもいい機会になりますよね。
はい、よろしくお願いいたします。
分かりました。その他はいかがですか。
はい、あと例年、三田の総合防災訓練、これは三田市が実施しているんですけども、
そうですね、はい、
まあ、今年は本庄小学校で11月の14日に開催されました。
はい、そうでしたね。
で、我々防災リーダーも訓練会場で、
はい、
家具の転倒防止、
はいはい、
それと感震ブレーカーを展示し、まあ、それぞれの目的とですね、機能について、まあ、地域の住民の方に説明をさせていただきました。
はい、
で、特に今期三田防災リーダーの会は事業の目標として、地震対策を重点的にですね、
はい、
課題の一つとして、取り組んでおりまして、
うん、
各地域の訓練にはできるだけ、この2つの装備を持参し展示し、
はい、
説明をさせていただいております。
あ、そうなんですね。はい、ここでちょうどね、私もね、ご一緒させていただいたということですけどね。
はい、
分かりました。ここまではじゃあ行政との連携の活動をご紹介いただきました。はい、では1曲お送りして、今度は各自皆さん方の防災活動詳しく伺ってまいります。はい、今日は防災し、三田にございます三田防災リーダーの会の会長武田さんにお越しいただいて、活動の内容を詳しく伺っております。先ほど前半の方では、この三田市との連携の部分がありました。今度は独自の活動一部ご紹介いただけますか。
はい、まあ、今年は1年振り返ればこのコロナウイルスで、はい、終わろうとしてるんですけども、
ね、
まあ、こういう制約された中でいろいろ、はい、各地区の関係の方は知恵を出していただいて、例えばウッディのケヤキの地区なんかは、
はい、
特徴的な活動としてですね、訓練参加者の3密を避けるために、救急救命訓練とか AED、はい、それと防災講演会などをですね、リモートで行うというふうな、
はい、
まあ、まさにこれからの生活様式に沿った活動方法の指針を示したりしてくれています。
あ、そうですか。はい、
で、地域の特性を冒頭言いました通り、また広野地区ではですね、はい、まあ、近くに河川流域もあるんですけども、
はい
はい、もうそういったところでは土のう作りと土のうの並べ方、
はい、
それと、チェーンソーなどですね、発電機の運転操作など、実践的な訓練をしていただいたりですね、まあ、それと地元の消防団との連携による防災訓練なども実施をしていただいているというのが、会員の各地域での訓練概要になっております。
じゃあ先ほどおっしゃったその90人の方、はい、それぞれの地域で工夫をされた活動が今本当にごく一部だけをご紹介いただきました。
はい
はい、今後はどのような動きを目指していらっしゃいますか。
はい、あと、まあ、年明けですね、
はい、
予定されておるのは阪神北県民局、兵庫安全の日というのは毎年開催されているんですけども、
はいはい、
まあ、残念ながらつい、先々日、
はい、
兵庫県もかなり、感染症の
多くなってきましたね。
緊急事態がですね、はい、切迫してまいりましたので、急遽中止ということになりまして、
はい、
まあ、この時は阪神北区ですから、三田、宝塚、伊丹、川西、はい、稲川のですね、それぞれ防災リーダーが来て、いろいろパネルディスカッションをする予定でしたですけども、
はい、
まあ、それでただね、基調講演で、 お話をいただく予定になってたんですけども、その部分だけは、後で、ビデオを録画してですね、YouTube 等々で関係者に配信するというふうなことになっております。
あ、そうですか、
はいはい、あともう一点は、1.17 阪神淡路大震災ですけど、はい、この日にですね、日本技術士会ということで、まあ、近畿支部このメンバーとして一人防災リーダーがいてるんですけども、まあ、そういう方がパネラーになって、阪神、神戸防災の集い2021ということで、まあ、これ、神戸三宮の神戸国際会館のある部屋を借りてやるんですけども、
あ、はい、
まあ、これも全国のウェブで配信し、はいはい、まあ、会場には定員決めてですね、実際に、参加していただくみたいなことは、これは今のところ予定通り開催というふうなことに、なっております。
あ、そうですか、はいはい、じゃあここにもちょうどサンダーリーダーの会、防災リーダーの会の方が、
はい、
パネラーとしてご出席、
はい、参加をさせていただいて、
あ、そうなんですね、
はい、でテーマについては防災リーダーは、地域の防災を考える、防災リーダーの活動と支え合いの街づくり、今、この放送を通じてお話をさせていただいているテーマをですね、もう少し掘り下げて、お話をさせていただくみたいなことになっております。
これは毎年あるんですか、この 1.17 ということで。
今回初めてだと思います。
そうなんですか、はい、あ、じゃあぜひ皆さん方ね、ちょっと力を入れてご準備されていらっしゃるの で、
そうです、ね、
感染予防気をつけながら、ね、はい、開催されて、またでもそれもウェブでまた見るように、
そうです、ね、
見られるようになるということですね、はい、はい、ありがとうございます。そういう日頃から活動していらっしゃる中で大切にしていらっしゃることというのはどういうことですか。
はい、それぞれやっぱりその広い広域のサンダーの中でお住まいですので、会員総合ですね、まず第一にコミュニケーションをきっちりやっぱり取るということ、
はいはい、
まあ、そうすることによって、会員総合の情報の共有を図りですね、はい、防災減災に対するいわゆるハードとソフト両面のスキルを上げる、
はい、
でさらには会員総合の連帯と共同によりですね、地域の防災力を向上させる、
はい、
まあ、そうすることによって結果、自治体、危機管理、消防本部との連携によりですね、三田市全体の地域の防災力の向上に努めるみたいなものが、うん、はい、普段我々活動の中で大切にしていることです。はい、
皆さんのこう気持ちが同じところにこう同じ温度であるということがやっぱ大事ということですもんね。
そうですね、やっぱり同じ方向を向きながら、
はい
はい、活動していこうと、はい、いうことだと思います。はい、
そして先ほど冒頭にもちょっとご紹介しましたが、この間の防災訓練の時にちょうどお出会いした時に、ぜひちょっとハニー FM のとの連携をお願いしたいなということでお伝えして、こちらから提案させていただいたら快く開拓していただいたということで、こちらからの協力内容としては、まあ、災害の時にこちらからまあ、お電話を入れたり、それからメールで連絡をもらったりということで、今どこでどんな状況になっているかということの細かい状況を発信していただけたら、それをまた私たちが放送でご紹介する、またご本人に電話をつないで詳しくご紹介いただくということで、はい、より地域の方々に SOS、 そしてまた危ないですよという発信ができるんじゃないかということでお伝えしたんですけれども、はい、会員の皆さん方はこの我々 のアイデアとかこの提案についてどのようなご意見ございました。
はい、まあ、我々防災リーダーのメンバーは当然その住んでいる地域でですね、一番よく知っている立場を目指すと、
はい
はい、まあ、その中で災害発生時に危険箇所や、うん、まあ、災害規模による危険予測箇所についてですね、
はい、
住民の方々へ、安全な避難行動、情報発信の一助となるようなことも、まあ、当然重要な活動の一環であると認識をしております。
まあ、
そういう中で自主防災組織や自治体と同様に、うん、ハニー FM さんととも連携を深めていければと思っております。またこういった機会あるごとに、防災啓発活動との放送機会をですね、
はい、
与えていただければ、まあ、大変ありがたいと思っております。
いや、もうぜひよろしくお願いします。はい、ですから何かあった時にはもう例えばですね ここだったらあのフラワータウン、お昼過ぎから側溝からお水がすごい溢れてる、
はい、
道路が水浸しになっているので、ちょっとまたこの水の勢いが強いので、あの人は当然歩けないし車で通るのも危険ですよみたいなことが、はい、なかなか一気に見つけることは難しいので、こういう情報をいただけるというのはとってもありがたいですよね、
はい。まあ、自治体も当然消防署員は110名しかおりませんし、
あ、そうですね、
はい、まあ、消防団も、はい、フラワータウンにはおりませんから、ニュータウンで消防団がないの で、
そうです、ね、
はい、当然自治体の方もですね、それぞれの自分のやるべき役割がたくさんありますから、うん、住民一人一人のそういった情報提供がですね、大きなやっぱり力になるかなと、はい、思っておりますので、ぜひとも、はい、連携をさせていただければと思っております。
ありがとうございます、はい。じゃ あ、 あの最後にリスナーさんにメッセージをお願いしたいと思います。
はい、現在三田市にはですね、防災士の資格を取られた方が、はい、まあ、たくさんいらっしゃるんですけども、実際にリーダーの会に、参画していただいているのはおそらく、まあ、30から40%ぐらい、
ね、そうなんですか、
ですね、はい、まあ、地区別ではあの、はい、会員の構成費にですね、大きなばらつきが多分、ございまして、
そうなんですか、
まあ、特にあの農村的地域の高平地区なんですけども、まあ、防災士の方がたくさん住まわれると、まあ、聞いておるんですけども、
そうなんですね、
まあ、残念ながら防災リーダーの会員がほとんどいないのが実情になっておりましてですね、
そうですか、
はい、まあ、この際せっかくですね、身につけた知識ですんで、まあ、地域の防災リーダーとして、我々三田防災リーダーの会の仲間に、ぜひともぜひともですね、加入していただき、一緒に活動をお願いできればと思っております。まあ、そういう中では各地域でまだまだ抱えている課題はたくさんございます、
はい、
一人でも多く加入をしていただき、自助で自らを守る、そして家族を守る、でさらに共助として地域を守る活動に、ぜひとも一緒に活動をですね、していただければと思っております。はい、
またあのリスナーさんにもメッセージをお願いしたいと思います、
はい。まあ、年の瀬となりました。今年1年振り返れば、新型コロナウイルスで生活様式が一変、まだまだ就職のめどが立っていませんけども、まあ、みんな思いは一緒で、なんとか早く就職を、まあ、願うばかりです。
本当ですね。
まあ、ただ一方ですね、自然災害では7月、九州熊本、球磨川の氾濫で多数の犠牲者が出たわけですけども、まあ、ここで近年、まあ、これまでの防災の常識が通用しない災害が起きています、
うん、そうですね、
最近の気象は地球の温暖化の影響なんでしょうかね、
うん、
まあ、自然災害が激甚化となり、想定外が当たり前というような状況になってまいりました、
はい、
まあ、風水害もとより2年前の大阪の北部地震、北海道の胆振東部地震、
はい、
さらには30年以内にですね、起きるとされている南海トラフ地震についても同様に、うん、ここは大切だと思うんですよね、
うん、
過去から学び、はい、今すぐできることから行動し、
はい、
普段からの備えを行いましょうと、で最後に私たちが考えなければならないのは、うん、今までに起きた災害を自分ごとと して考え、
はい、
自らがどのように備えるかが重要だと思います。
ついついどこかで起きた人ごとだと思ってしまいがちで、はい、あの私たちは阪神淡路大震災を体験しているけど25年経ちました今年でね、はい、だからそれを考えるとちょっと喉元すぎればになっているところはあるかもしれません ね、
そうですね、
はい、だからもう一度自分ごと思い出したくないという傷を深く負った方もいらっしゃるけれども、
はい、
やっぱりいつどこで何が起きるかわからない災害ということですもんね。
起きないだろうではなく
そうですよね、
ついついやっぱりそういうふうにね、気持ちが傾くのはこれは人間の、ね、常ではございますけども、
ね、
ぜひ自分ごととして捉えていただき、でまた新型コロナウイルスも自然災害も、
はい、
一人一人が自らの命は自らが守る、家族を守る、そして地域を守る、そのための備えと行動が大切だと思いますので、はい、ぜひとも心がけていただければと思っております、
はいはい、ありがとうございました。そしてあの三田防災リーダーの会の皆さんは例えばこういうことをちょっとあの講演してほしいという依頼なども例えば子ども会だったりあの自治会の方だったりというのは いかがですか。
はい、実際のところはあの、老人クラブとかですね、
やっぱり行ってらっしゃるんですね。
はい、はい、要請があれば、はい、出向かしていただいて、その都度その都度いただいたテーマに沿ってですね、はい、パワーポイント等々の資料を作られながら、
はい
はい、お話をさせていただいたり、先ほど言いましたら家具の転倒防止のデモ機とかですね、
そうそうそう、はい、
感震ブレーカーのデモ機を持って行って、実際に働かしてみて、はい、何のためにこういう機能ですみたいなものをですね、させていただいております。
はい、そういうお話を聞くことでそれこそ自分ごととして準備ができると思いますので ね、
はい、
その時にはホームページを見せていただいたらいいんですか。
そうですね、はい、三田防災リーダーの会を検索していただければ、
はい
はい、いろんな活動内容の情報が載っておりますので、ぜひとも一度ご覧いただいて、はい、機会があればあのご要請いただければと思っております。
はい、ありがとうございました。はい、今日は三田防災リーダーの会会長武田さんをお越しいただいてお話いろいろ伺ってまいりました。また折を見てぜひお越しいただいて発信していただきたいと思います。
は
い、
どうも本日はありがとうございました。
こちらこそどうも本当お質問あった時期ありがとうございました。武田さんのお話をお届けしました。